はい、皆さんこんばん、ゆうすけです。
さっぱです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
チンプイのお話をしてますけど、
はい、
さっぱさん、あのコミックはどれぐらい見進めてます？今のところ。
今2巻の半分ぐらいまで来たんで、うん、もうあと少しって感じですね。
まあまあ話も進んできましたね。
そうですね。
ね、なんかいろんなキャラクター出てきて、どの、ね、キャラクターもなかなか個性が強いなっていう感じだと思うんですけど、
うんうん、
基本やっぱりチンプイ自体好きなんですよ。あの全体的にね、どのキャラも。
はいはいはいはい。
その中でもやっぱりお気に入りワンダユー爺さん。
あー、なるほどね。はいはい。
ね、だいたいね、毎回とはいかないけどほぼ出てくるよね、この人。
うんうんうんうん。
うん、今回はね、ワンダユーさんのちょっとお話をしたいなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、ワンダユーさんっていうのは、まあ、第1話に登場してチンプイと一緒にね、初めてエリちゃんの前に姿を現せたマール星人の一人ですよね。
うんうん、そうですね。
でチンプイが、まあ、ネズミの、ね、姿をした子供のマール星人だけど、ワンダユーは、まあ、老犬ぐらいかな。結構おじいちゃんだよね、この人ね。
うんうんうん、
ルルロフ殿下っていう王子様がエリちゃんにお妃になってって言ってくる話ですけど、それのなんていうか、そのメッセージ最悪というか、
はいはいはい、
てな感じでこうエリちゃんとこうチンプイがくつろいでると、突然あのパンパカパーンっていう効果音とともに現れては要件を一方的に伝えて帰っていくっていう。
うんうんうん。
ね、大体このキャラクターの登場がこの話を動かすみたいなところはあるんですけど、結構ね、あのデザインとかもかわいい子はないけど、なんていうのかな。こう頭身は低めで、あの目のところが、あののび太くんがほら眼鏡取った時にこの数字の3みたいになるでしょ、しょぼっとした目。
はいはいはい。
でなんかこう喋ってることも、まあ、ジーヤらしいこう口調というか、
うん、
エリちゃんのことはエリ様とか秘殿下とかね、浮き先候補やから、
うんうん、
っていう風に読んだりとか、あとまあ基本的にはあのルルロフ王子側の人なので、
そうですね、
あんまりこのエリちゃんの意見はこう聞かずに一方的に話を押し付けていったりとか、
うんうん、あ
のマール星の素晴らしさを解いていなくなるとか、そんな感じで。
はいはいはい。
ね、マイペースにも程があるぐらいのキャラなんですけど、初めはこうチンプイはね、その地球に残る役、エリちゃんのことを説得する役っていうことで残って、でワンダイは戻っていってっていうことで、この二人は言ったらペアなんですよ。チームというかペアというか、
はい、
時々現れてはエリ様の心はまだ動かないのかいと、チンプイを何をしておるんじゃ、しっかりしなさいみたいなこと言ったりとか。チンプもワンダユーのことね、ワンダユーじいさんみたいな言い方するんで、
うん、
このあたりのね、あのデコボココンビ感も結構楽しかったりしますよね。
はいはいはいはい。
まあ見た目がとても個性的で可愛いよりっていうところもあるし、こういう何を言ってんのか分からへん、話通じひん相手みたいな、
うん、
あのエリちゃんを振り回すキャラの一人みたいな感じよね。
そうですね。
そんな形でこうワンダユーさんは現れるたびに何かしらこのマール星関連の出来事を持ち込んでくるわけですよ。
はいはいはいはい。
で好きなのがさ、登場するたびに大量の紙吹雪と、何、あのくす玉割った時の紙テープみたいなのがパンパカパーンっていう効果音とともに現れて、こうエリちゃんが下に埋まるんよね。
はいはいはい。
もうこれはもう登場する時のお約束みたいなところがあって、
うん、
基本なんかそのおめでとうございますみたいな一声目からそんな言い方をしながら登場するから、
はいはいはい、
ワンダユー側のもうテンションマックスな状態で、もう仕上がった状態で話が始まるっていうのが、
仕上がった状態。
その辺がね、ミスマッチ感がギャグになってるなっていうところはありますよね。でまあ初期の方からいろんなパターンはあるんですけど、
はい、
僕結構好きなのはあのマール星からワンダユーが持ってくるあの愛のディスクっていうのがあるんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
これ初めはね、そのエリちゃんにこのマール星のこと知ってもらおうっていうことでね、
うんうん、
マルセのこと何もご存知ないでしょうと、
うん、
ということで、じゃあマルセのことをね知ってもらうためのこの PR 動画みたいなのを見てもらおうっていう感じで持ってくるんですよね。
うんうん、
まあ、科学のね発展した星らしく、このテレビの上にね、うん、このディスクを載せるだけで再生できるんだよと、
うんうんうん、
まあ、ちょっとねこの科学発展してる感をまあ PR しながら、
はい、
我らがマルセはひときわ明るく輝いているのですと、水と緑に囲まれて、うん、ご覧ください首都ピアポリスの整然たる佇まいよみたいなね、まあまあ内容をねエリちゃんが気に入るかどうかは別として、
うん、
素敵な星ですよねここね。
そうですね、
うん、広場には四季折々の花が咲き乱れ、街行く人の足取りも楽しげに、マルセイでは人間も動物も分け隔てなくと、このね本当にこの頃のね多分地球ってこの環境空気汚れてきましたとかね、
うん、
モータリゼーション発展してきてさ、こう高速道路に車がひしめき合ってて、
はいはい、
排気ガスで空気が汚れてますみたいな、こう結構ね言われ始めてる環境問題とか言われ始めてる頃なので、
うん、
まあそれのね反証としてこういう空気が綺麗でみんな平和で動物とも仲良くてみたいな感じの多分光景を出してきてるんだと思うんですよね。とはいえだいたい一生懸命このマルセの素敵なところをこう解いてると、振り向くとあれおにぎりになられたということでエリちゃんはいなくなってると。
はいはいはい、
ねえ、まあ、でもねたびたび出てますけどエリちゃんは、ね、まだ12歳の女の子なのでね。
そうですね、
うん、こういう語り口で、ね、星の素晴らしさとか言われてもあんまり興味示さないのはまあ無理もないよねって感じだね。
うんうん、
なんだかんだ言いながらねこう続きを見せようとワンダユーさんは、まあ、努力して続き見てもらったりするんやけど、
うん、
気づいたらもうエリちゃん隙を見て逃げたりとか、どうもエリ様は興味がないらしいと。
うんうん、うん、
で最終的にねこのエリちゃんが出し抜いてワンダユーさん帰っちゃってカンカンに怒ってたでしょって言うけど、チンプイはねそうでもないよ、あんな退屈なディスク誰だって逃げたくなるさって言って、こうチンプイも実はあまり興味ないっていう。
そうそうそうそう。
ねえ、チンプイはねチンプイであのワンダユのことをあの老人扱いしてるところあるんで。
うんですね。
古臭いやり方じゃダメだよみたいな形でね。
うんうん。
割となんかこの仕事は同じねものを任されてるはずやのに、
うん、
意外と簡単に裏切ってくるよねチンプイ。
確かに。
この辺のねデコボコ感も楽しいよね。
うんうんうん。
あとはねこのルルル王子からエリちゃんに対していろんなこの贈り物とかが来るわけですよ。
うんうん、
なんかこれも全部一方的な話なんやけどね、エリ様のちょっとお写真を撮らせてくださいって言って写真を撮りに来る話があって、でそれを断ったりとかね、
うん、
あと健康診断ね、王宮に勤める時にね健康は大事だから健康診断するって言って、
はいはい、
知らないところで勝手にデータ採取したりとかね、
うん、
あとはウェディングドレスをね用意しないといけませんなと言いながら、このマルセイの有名なウェディングのドレスのデザイナーの人呼んできて、
はい、
なんかよくわからん地球の価値観とはちょっとかけ離れたね派手な服を着せたりとかね。
うん、いやその回好きだな、はい。
だそういう感じでねこうなんかこう文化が違うよっていうね、
はいはいはいはい、
ねギャップのところをこうギャグにしてるよねっていうっていうあたりは結構ありますよね。
うんうんうん、そうですね。
ただねこの、ワンダユーさんっていうキャラクター自体が、
はい、
やっぱり物語の中でこのエリちゃんとマルセをつなぐ、
うん
まあ、存在というか、
はいはいはいはい、
もう彼がこう出てきてエリ様エリ様とかって言ってちょっかいかけてくるから、
うん、
この物語の中にこのマルセとの接点がねこう生まれるっていうところもあって、
はいはいはい、
面白キャラでありながら、まあ、重要なポジションのキャラですよねこの人。
そうですね、
うん、あとまあこのチンプイの中での最重要人物と言っても過言ではないこのルルル法師っていうのがいるわけじゃないですか、
はい、
このルルル法師っていうのはもうなかなか姿を見せないわけですよこの話の中では。
うん、
ね、まだコミックの中盤まで来てもどんな姿かわからないでしょ。
そうですね、なんか結婚するまでなんか姿を見せられないみたいな。
そうそうそうそう、
慣例がつって、
そういうミステリアスなねこの部分とかもあるんだけど、
うん、
でも言うたら一方的に求婚されてきて、
はい、
この物語の結末がどうなるかっていうメインストーリーなのに、
うん、
正体がわからないルルル法師、 っていうのをこうイメージするのはこのワンダユーさんの持ってくるものであったりとか、
はい、
殿下がこのようにおっしゃっておりますとかね、
うん、
いやもうそれは痛く気に入られておりましてみたいな、そういう振る舞いからこの読んでる人がルルル法師をそれぞれこうイメージして、こんなキャラクターなんだろうなみたいなのを完成させていくみたいなところもあるので、そういう意味でもね、本当にあの見せずしてキャラクターを立たせてるっていうのは結構巧みな、ね、やり方してるな先生っていう感じはしますね。
うん、
そんなこんなでですね、このワンダユーさん僕も好きなんやけど、
はい、
あのなんていうかな、大げさなところが結構好きで、何に関しても、
うんうんうん、
なんかね、じいさんなんですよやっぱりこの人
まあね、
いろんな回にまたがって登場するんだけどさ、例えばあのエリちゃんが、
うん、
内木くんっていう、まあ、好きな男の子がいるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、おりますおります、
彼のためにこのマフラーを編んであげたいっていう話が出てくるわけですよ。
あはい、
ね、するとナヌエリ様がマフラーをと、そんな話を聞きつけて、
うん、
いやもうこれはもうあの殿下に心が動いたに違いないね、そうに違いない、うん、これはおめでたいぞって言いながらこう一人でね舞い上がって勝手に報告しに行ったりとか、
うん、
結局ねあの全然あの内木くん相手やったから違ったんやけど、はい、とか藤子作品主人公あるあるで、まあ、スポーツダメ勉強ダメで絵も壊滅的に下手なんですね、このエリちゃんっていうの
は。はいはいはい
で絵の宿題が出てこううまく描けないなみたいな形で、うん、目の前にいるチンプイね、チンプイまん丸やし簡単そうやからモデルになってよって言ってチンプイをモデルにしてまで壊滅的な絵画センスを、ね、発揮するんですよね、エリちゃんっていうのは、
うんうんうん、
っていうのもこう見てなんか何かを感じ取ったようで痛くなんかこう心にね感銘を受けて、でそれをなんかあの国宝にするとか、
うん、
あのマール星に持ち帰ってねこの飾るとか言ってすごくなんかあの盛り上がって、
うんうん、
一人でやってきて一人でどっか行くみたいなこの大げさな感じがすごく楽しいなっていうのがあっていいですよね。なんか出てくるだけでなんかこう愉快な雰囲気を出してくれるっていうのがこのワンダユーのいいところやなっていうふうに思いますね。
あっち行ってこっち行って結構忙しいですよねこの人
ね、なんかあんまりあの努力実ってない感じあるのに苦労人な感じすごいあるのに、なんか本人は一人で満足してるんで、
うん、確かにそうかも
ね、なんかこうこうに違いないやったみたいなとかさ、
うーん
せっかく持ってきたのにもう絶対に私は絶対にお嫁さんなんかならないっていうのがエリちゃんの基本スタンスなんで、
うんうんうんうん、
それでもくじけずにね、あ今は機嫌が悪いんだなとかね、
うん、
なんかこういい感じに解釈して書いてたりするからこの人
はいはいはい
っていうあたりがね名キャラやなって思うんですよ、
うん、
そんな中ですねワンダユーさんの一つねこの努力をしたお話をねちょっとご紹介したいんですけども、いつも通りね冒頭から愛のディスクが登場するわけですよ、ルルル法師の
はいはいはい、
天鏡岳はマール星でも指折りの名所です、これに虹がかかった時の眺めの雄大さは例えようもありません、新婚旅行はここがいいと思うけど君の意見はどうですかみたいなさ
うんうん、
この本人の吹き込んだ声が入ってる美しい映像が流れてるディスクをみんなで見てるわけですね、
はい、
もうエリちゃんはもうあのねもう悪いんだけどねもう行かなくちゃいけないの遅刻しちゃうのよって、
うん、
学校行く前に見せんなって話じゃねんけどこんなもん
それはそうっすね
では続きはお帰りになってからって今もう結構ですって言いながら学校に行くわけだと、
うん、
どうしてあんなのだルルル不殿下がご自身で心を込めて吹き込まれた愛のディスクだぞ、女の子なら心を打たれてうっとりと聞き惚れるはずだと、
うん、
何にも理解してないこのじいさんねエリちゃん好きな男の子がいるんだよってこう口を滑らすわけですね、チンプイが。
あーはいはいはい、
何何それは何者だということで、うんうん、まあ内木くん登場ですね先ほどの、
うん、
むーこの少年が殿下のライバルかと、
うん、
これは何とかせねばならんぞということでね、内木くんの存在を知ったワンダユーさんはこう頑張るわけです。
はい、
いつも通りね学校帰りエリちゃんと仲良しなので帰ってるんですけど、まあ大山に絡まれるわけですね。
うん、
この内木くんっていうのはあのエリちゃんの相手役でありながら、まあなんていうのかな、まあ出来すぎくん的なキャラ付けでもあるよね。
はいはい、
喧嘩はそんなに強くないんだけどね、
うん、
そこで襲われてるところにこのテレポートでこうワンダイさんが助けてくれるわけですよ、内木くんのことを、
うん、
君を助けたのはこのワンダイオですぞと、あそうですか、それはどうもありがとうと、
うん、
実はお願いがありまして、え僕に頼みが、いや予感がするな、ズバリ申し上げます、エリ様とお別れなさいと担当直入にね、
はい、
別れるってもう何言われてるか分かんないですよね、ユスキ君はいきなり、
うんうん、
いやいやいやいや、お気持ちは分かります、君はエリ様を深く愛しておられる、しかしですぞ、エリ様の真の幸せとは何か、マール聖皇太子の秘伝家となられることか、それとも君と結婚してつまらぬ一生をってこうなんかいきなり演説が始まっちゃうわけですね
はい、
いやいやいや、ちょっとちょっと待ってよ、僕たちはまだ子供だよ、結婚なんて考えたことないよと、
うんうん、
まあ、これエリちゃんの時も見た反応ですね、まあ、当たり前ですよこういう風になるのは、
そうですね、
でそれ聞くと、へえ、ほう、結婚など考えたことないとお前喜んでるわけですワンダ当たり前でしょと、
うん、
ということは秘伝家になられても構わんのですなって言うんだけど、
うん、
ここはここでね、あのイエスともノーともここは言わなくて、やっぱり賢いですね内木君はね、うん、いやそれはエリちゃん自身が決めることだよと、
うんうんうんうん、
だけどこの返事にはやっぱりこのワンダさんは納得しないわけですね、
はい、
てなわけで、まあ、早速また次のねシーンで大山に絡まれるわけですけども、再びこうワンダさんは、内木君をテレポートで助けてあげると、
うん、
ただ助けてあげるわけじゃなくて、なぜか異次元空間に送られてしまい内木君は
うんうん、うん、
そこでねこう謎のロボットにこの襲われてしまうわけですよ、本当にあの、はい、スーパーヒーローものに出てくるようなロボットにね、
うん、
でそこにこのアイテムをね置いて、強力ファイター S という、まあ、錠剤みたいなのを置いて、これを一粒飲めばスーパーマンのように強くなるっていうことで、うんうん、まあ、ピンチにそれを使ってこの襲ってきたロボットを退治することができると内木君が、
うん、
いやー見事でしたな、効き目すごいでしょうと、ただし1回につき1個しか使えないのは残念です、もっともっと欲しいでしょって言ってこの物で釣ってくるわけです今度ね、
うん、
ワンダユーはいやいや別に、いやそうですかのと、君を狙ってる凶暴な2人組がいてもそう言いますかみたいな感じで、ちょっとこすい作戦に出てくるわけですね今回ね、
はい、
まあまあ悪いことではないと、このね持っていきなさいと、ただしそれを飲まれるときはエリ様と別れることが条件ですぞと、
うん、
うん、ちょっと強引な作戦出ましたね今回ね、
そうですね、
うん、まあそれだけねこの板挟み状態でもあるから、
うんうん、
この人はあの殿下とねエリちゃんの、
そうね、
で全部まあこの様子エリちゃん見てるわけですよその中継で、
はいはいはい、
うん、汚いわよそんなのって、でチンペも思わずねワンダユーさん焦ってるなーってこう口走っちゃうような感じで、
うん、
で、まあ、物でねこう釣った後にご健闘を祈りますよワンダユーってこの火砲でねまた元の世界に戻して、まあ、大山の目の前に降ろすわけですよ内木くんを、
うんうん、
随分探したぜ井戸教じゃねえか目の前に現れるとはっていうことで案の定襲われてと、
うん、
で全部ねこの様子を見てるのでエリちゃんは助けてあげてって言うんだけど、ここの辺まだチンプイもまだまあ連載初期っていうところもあって、うん、あのファイター S を飲めばあの奴ら束になってかかってもへっちゃらだよってちょっとまだあの完全に味方をしてない感じがあるんやけど、
うんうん、
もうそんなこと言うならもう頼まないわよってこう走って出ていくわけですエリちゃんは、
うん、
結局ねチンプイはあの後ろから追いかけてきて助けてくれるわけですけど、
はいはい、
うん、結果もうね最後までこの道具をね使うかどうかこう悩んで落ち着くんですけども、
うん、
エリちゃんとチンペイが到着する頃にはやられてボロボロになってると落ち着く、
うん、
あ遅かったわ飲まなかったなあの薬と飲むもんかあんなのっていうことで落ち着くんは大山にやられてでもこの薬を使わないことを決心したと、
うん、
結局前より仲良くなってしまったじゃないかっていうことで、まあ、この話終わっちゃうんだけど、
はい、
うん、なかなかにねこのワンダユーさんの苦労人のところとこう同時にねここで内木くんっていう存在がもうメインキャラクターとしてもう一人出てくるっていうあたりで、
うんうん、
ワンダユーさんはいかにしてこうねエリちゃんをマルセイにねこう連れていく ことができるのかっていう部分に絡んで、前々から出てたね、こうエリちゃんはじゃあ内木くんのが好きなんだけど、こんだけアプローチを受けてチンプイっていう友達もできて、最終的にはね、あのどっちを選ぶの的な、若干このラブコメ的なね、こう要素とかが出てくるあたりが、このチンプイのね、この話の面白さだなと。なんか今回はね、ワンダユさんの話をしたつもりなんですけども、ちょっとね、内木くんの株も上がっちゃったというか、
まあ、内木くんはね、
内木くんはまあもう何完璧というか、はい、原点要素ないもんね今のとこね。
そうですね、ないです。
まあもともとね、ずっとね同級生として普段から一緒にいる相手でもあるからね。まあそんなね、こう彼にもちょっとこのマール星のね事情がちょっと差し込まれてくるような、
はい、
人間関係がね、どんどんどんどんこの絡んでくるわけですよ。まあちょっとね、内木くん側に話がいきましたけども、まあワンダユーさん、まあこっから先も情熱的でお仕事熱心で人の話を聞かなくて涙もろいじいさんっていうことで感じで、
はい、
引き続き出てくるんですけども、まあ藤子作品にあるようなこの名物キャラクターとして結構ね、こう可愛らしくて魅力的なこうキャラクターの一人じゃないかなと思って、まあ、今回はご紹介いたしましたと。
はい。
てなわけで終わっていきます。
はい。
はい、エンディングです。
はい。
まあワンダユーさんですよ。
はい。
いろいろとね、こうまあマール星という存在をね。エリちゃんの日常に持ち込んでくる担当みたいなところで、
はいはいはい、
勝手に来て勝手に帰ることが多いんですけど、この人、
はい、
愛のディスクに始まり、いろんなこう貢ぎ物と言ったら変ですけど、
そうですね、
一方的にね、王子からね気に入ってもらえるためにプレゼントがこう届けられるというふうなキャラクターで、
はいはい、
あとはこれからご紹介することもあるでしょうけど、はい、こうマール星出身のいろんな宇宙人を連れてくるみたいなこともあるよね。
ありますあります。
あのね、ウェディングドレスの話とか、健康診断の話とか、な
ん
か星1個プレゼントしてくれたりとかね、なんか結構規格外な話がどんどん続くわけですけども、
はいはいはい、
ワンダユーさんどうです、サッパーさん。
最初は、こううるさいジジイかと思ってたんですけど、だんだんなんかね可愛く見えてきましたね。
キャラクターデザインもちょっとね可愛いに寄ってるもんね、おじいさんと言いながらも、
ね、
いや本当にこの話聞かない人っていう感じがすごい好きなんですよね、一人で騒いでる人みたいな、
本当に全然話聞いてない
、しかも勝手に喜んだり勝手に嘆いたりするからさ、忙しいキャラやなと思うんですが、
はい、
ね、このちょっとずつのね、一回一回一回でね、その納得させるってことは難しいにしても、この積み重ねがね、エリちゃんの心をね今後動かすことがあるのかどうかですよ。まあ内木くんの話も今回出てきましたけど、
はい、
あ、じゃあ現在のサッパさんの心はルルロ法事か内木くんどっちに傾いてますか。
いやルルロフ、いやルルロフ王子が悪い人だとは全然言わないんですけどね。
そうだよね、そこもあるよね、なんか強引に連れて行こうみたいな感じでもないもんね。
そうそうそうそう、ただなんか、その会えるのを楽しみにしていますというメッセージを自分の顔を知らない人に送り続けている彼はどんな顔なのかな。
ねえ、ここやんね、やっぱり描写が少ないっていうのが難しいところやんね。ただ決定事項のようにね、新婚旅行はここにしましょうとか言ってくるあたりもなんかこう、あ、マール星の価値観やなって感じはするけど。
そうですね、
ね、12歳っていう、何やろ、エリちゃんの設定ももしかしたら、
はい、
ちょっと大人びてきてるあたりみたいなところももしかしたら狙ってるのかもしれんよね。
あー、なのかな、
ね、本当に子供でもなく、本当にその思春期に、ね、入る手前の本当に結婚素敵かも的なぐらいのね感覚が芽生えてくる12歳っていうのもあるのかもしれないよね。
はいはいはい、
まあまあ内木くんはね、いや結婚なんて分かんないよと、別にエリちゃんのこと好きとも言ってないし、こっちからのね恋心があるのかどうかっていうのもまだまだこう分かんないですけども、まあまあ悪い子ではない、
はい、
うん、さあ三角関係がどんどん広がってきますこれから。
うん、
ね、いやラブコメ要素も結構好きなんでね、この辺りは。
そうです ね,
ね、なかなかね藤子作品でラブコメ感感じれるの少ないので一つのね特色かなと思います。
はい、
はい、まあ、そんな感じでね今回も持っていこうかなと思います。
はい、
少し不思議ないとこの番組では皆様からの感想、反応、藤子不二雄作品への愛ということを募集しております。宛先の方サッパさんからよろしくお願いします。
はい、メールアドレスは fshigi7110@gmail.com、 X のアカウント名は少し不思議ないと、ハッシュタグはハッシュタグ不思議な、不思議はひらがな、なはカタカナで検索してみてください。
はい、それからお名前だけで送っていただけますメールフォームの方もご用意しております。エピソードの概要欄もしくは X の少し不思議ナイトのアカウントのプロフィールのところにお便りフォームへのリンクがありますので、ぜひぜひご活用ください。
はい、
それでは皆様次のお話でお会いしましょう。さよなら、
またねー。